こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
で、今回
編集部の小田島です。
はい、今日ちょっと磯君さんが、都合がつかずにピンチヒッターとして急遽、
そうですね、
30分前に、
30分前でした、
小田島さんを、編集部の小田島さんをキャスティングしました。
まあ体調ね、磯君さん崩されたので、
はいはい、
しょうがない、ちょ心配ですけどね、
はい、はい、
元気で戻ってきてください。待ってます。
笑って笑うとこじゃないけど、はい、で今日がお盆明けで久しぶりの放送になるのかな。
あ、そうですね、
うん、
先週休んだんですよね、1回ね。
そうですね、これ放送されてるのが20、はい、誰もわからない
20日
20日、はい、はい、20日の朝配信されてるはずですけども、その前の13日休んじゃったので、
はい、
2週間ぶりですね、
休み、はい、
で今日急遽何を話すかというと、
もういきなり本題に、
はい、本題でいいですよ、
まあ、いいです。本題入りましょう。
夏の業界ニュース振り返りですね、
はい、夏の業界ニュースね、
はい、
うん、暑いですからね。
まあ夏といえばもう終わったばっかしですけど、はい、なんかあんの？
いや、僕その先日ね、
うん、
そのなんていうの、気象キャスター取材したんですよ、
はい、なんか特集があったんだっ
け。特集があるんで、
うん、
8月19日号でエンドレスサマー特集っていうのをやるんですけど、
エンドレスサマー、
終わらない夏ですね。
余計わかんないんじゃ
ないか。いや、今ほら夏がどんどん暑くなって残暑が厳しくなってるんで、
あ、夏が長くなってるってよく言うよね。そうそう、はい、
そうすると服が売れなくなるんでどうしようかというので、
うん、
でウェザーニューズっていう、まあ、会社があって、
あ、専門のチャンネルみたいなのやってますね、
はい、超気象情報チャンネル、
うん、
でウェザーニュー、会社名はニューズで最後ズなんですけど、まあ、媒体名はウェザーニュースという会社なんですけど、うん、の番組があって、その気象キャスターの方にね取材してきたんですけど、
うん、
やっぱりね7月過去最高に暑かったらしいんですよ、
今年の。
へー。そして8月も猛暑、まあ今は今半分ぐらい過ぎてますけど、8月も猛暑、うん、そして9月、去年の9月ってもう過去最高だったらしいんですよ、
うん、
で今年もそのぐらい暑いんじゃないかという見立てでして、要は7、8、9猛暑続きますよと、
うん、
はい、ということでございます。
毎年過去最高更新してるような、
まあまあってちょっと思っちゃうんですけど、
うん、
結構ね気象庁が発表してるやつを見ると、
うん、
結構ねボコボコはしてるんですよ。
ボコボコはしてるけども長期的な、
長期的には
見るとやっぱり上がってるんだ、は
い、っていう、100年単位ぐらいでね、
うん、
まあ1910年ぐらいから気象庁もそういうこうデータを、まあ、1910年からデータ残ってるっていうのすごいんですけど、
うん、
とはいえまあ100年の話なんで、
うん、
地球のね長い歴史からすると、まあ、ほんの一瞬ですよ、
うん、
はい、
なんか感化されて帰ってきたみたいな。
まあまあというわけでね、
ええ、
8月19日号の特集も楽しみにしていただきたいんですけど、
ええ、
ね、この暑い中で、
うん、
なんかどうですか林さんは、夏このねニュースといえばあれじゃないですか。
いや、今年はオリンピックでしょ
う。まあそうですよね、
ええ、パリオリンピック
4年に一度の、
はい、皆さん見ましたか、小田島さん。
私は開会式は全部見ました。
開会式、あ、夜中のやつ見た。
いや、リアルタイムではないです、 NHK プラスで。
あ、なるほど。
翌日に
見る。翌日に、
はい、拝見いたしました。
あ、素晴らしいです、
ね、僕もちょっとやっぱり夜中まで起きてるほどの根性がなくて、ニュースで見た程度だったんだけども、横山さんも結構リアルタイムで見てたんだよね。
そうですね、まあ、うん、ね、その
前回もちょっと話したかもしれない。
前回話してるんで、
うん、
まあそれはそれとしてね、
うん、でその時はまあ開会式ぐらいしかの話しかできなくて、時期的に、
はい、
で競技も全部2週間の予定が終わって、はい、日本勢大活躍、
はい、
うん、
あれいつ終わったんだっけ。8月の
11か2ぐらいに日本時間で終わったんじゃないかな、
現地時間ね。8月11日に閉幕して、
うんうん、
まあ、やっぱりこうパリオリンピックを僕が、まあ、業界人を代表して、
うん、
まあ、僕が代表するわけでも業界人を代表して言わせてもらうと、
うん、
LVMH 祭りだったなと。
あ、そう
思います。総括できると思いますよ。
ええ、
まあ、開会式も
はい
すごいじゃないですか。
はい、LVMH がなんだっけ、オリンピック委員会となんかバッツリ提携してた。
スポンサーか何かですよね。まあ、
スポンサーなんですよね。うん、何スポンサーかいまだに分かんないんですけど、うんうん、まあ、とにかく巨額のね200何十億円もスポンサー出した
んですけど、うん、
開会式からさ、もうレディーガガが出てきて、うん、うわーってなったらディオール着てるし、
うんうん、
でこうなんかマスクマンみたいな人がこうパリのあのなんていうの、開会式に合わせてセーヌ川をね下っていくんですけど、うん、それに合わせてこう、ね、なんかこう聖火リレーを、
うん、
ついでにパリのこう海沿いのところをなんかこう建物入ったりするんですけど、その時はルイ・ヴィトンのアトリエとか行って、
うん、
でこうカバンが大写しになったり、
カバンの何制作工程なんかも結構も見え、ね、長い秒数映ってた
よ。あれでもあれですよね、なんかトロフィーとかのなんか箱みたいな
も、
ね、
もう作ってるっていう、
作ってるから、ね、
過程なんだけども、プロモーションビデオみたいっていうような、
揶揄する人もね、いるぐらい、ただまあ実際見てると、
うん、
まあまあそうなんですよね。ただ僕が思ったのは、
うん、
その要はオリンピックって、まあ、今までそのなんていうの、いろんな公式スポンサーがいて、なんかこういろいろ厳しかったじゃないですか。そのなんていうの、オリンピックのあのマークを使うなとかさ、
名前を出すな、
名前を出すなとか、うん、五輪って言っちゃいけないとかさ、わけわかんないじゃん。で、まあだからもちろんそういう制限はね多分あったと思うんですよ。
うん、
あの今回もあったと思うんですけど、やっぱりこの卓越したそのマーケティングメソッドっていうんですか。やっぱりねすごいと思うんですよ。そのなんていうの、こうこれダメですあれダメですよっていう多分いろんな制限がある中で、まあ、じゃあこうしようとか、じゃあこうそれダメだったら、じゃあそのなんていうの、こうあの表彰式に出てくる人たちのユニフォーム着せちゃおうとか、なんかこうトレーをちょっと入れてみようとか、これやっぱりね多分制限はあったと思うんですけど、それをこうまあ、もちろんそれはある中でものすごくこうなんていうのかな、やっぱスポーツマーケティングって、まあナイキとかアディダスが強かったと思うんですけど、やっぱ上手だったと思いますね。その IOC のいろんなこう五輪をなんとかっていうよりも、いや LVMH のそのマーケティング力っていうのがちょっと凌駕しちゃって、
うん、
それでまあ今だから結果的にこうニューヨークタイムズとかがなんかちょっとロゴ出しすぎとかなんとか、 LVMH がなんとかだみたいなね記事もありますけど、
うん、
いやただすごいやっぱり圧倒的なパワーがあったから結果的にそうなっちゃったっていう部分は僕はあるなと思いましたし、まあ、
でももうフランスを代表する企業ですもんね。フランスの
基幹産業みたいなもんだからね、 そのファッションっていうのが
フランスの代表すべきみたいな。
そうなんですけど、うん、じゃあトヨタが東京オリンピックであんなにこう出るかっていうと出ないじゃないですか。
まあ、トヨタがというか日本はまあハイテクとかそういうのを出したかったんだけども、なかなかねそのコロナのあれで、
そうそう、とはいえさ、
じゃあまあハイテクってなんかこう形となって見えないけども、ファッションって形となって見えるもんなんで、露出っていう意味では明らかに、
やっぱイベントのやり方みたいなところとかもやっぱり見せ方みたいなところではやっぱそのなんていうの、ノウハウがそこに凝縮され、それをまた世界中の人が見るみたいな、あの図はすごいなって思ったし、でもそこのチャンスをしっかり生かしきるみたいなところがやっぱ本当すごいなって思うのと、やっぱでもあれを見て思ったのは、あのフランス自体がもうパリが本当に観光都市として人集めるっていうか、もうあれ見たらやっぱパリ行きたいな、セーヌ川なんか歩きたいなみたいな気分になっちゃう感じの、もう観光なんていうんですか、あれもすごいなって、
まあ、うまくやってます、
うん、やりましたね、まあ、ちょっと LVH に限らず、
そうそうそうそう、そ
のセーヌ川の開会式ちょっとまあ雨でかわいそうだったけれども、
うん、
そのマラソンなんか見てても街並み見ててもすごいいいなと思うし、う
ん、あの花火をバンバンなんか街中で川沿いの、うん、あの古い建物たちはそれ
大丈夫、スケボーとかの会場もあんな歴史的なところでこうやっていて、うん、
SN 側は命がけでね、うん、泳がなきゃいけないし、
背景のところもそのマラソンなんかもそのゴールがあそこちょっと広場、何広場っていうのか分かんないけども、あの建物を背景にしてこう
ゴールするね、
ゴールする絵作りが、いわゆる映える、
うん、いやもう本当 すごいなって感心。
映えるオリンピック
しまくりました。
そうですね、うん、なんかかなりね、多分まあもともとパリって広場がね映えるけど、
うん、
明らかにこう映えを意識した、
映えも意識してるし、歴史的建造物をうまく生かしてみたいな、
あれなかなかね、だからそういう意味だと、うん、今までこうスポーツマーケティングって結構そのグローバルマーケティングの一つの新しい手法って注目されてたと思うんですよね、
うん、
そのやっぱりナイキとかアディダスがグローバルブランドになるきっかけがその FIFA のワールドカップだったり、それ世界的なイベントっていうところにやっぱスポーツブランドがグッと入って、それが またこうなんて自分たちのブランドの認知の向上とかにつながるみたいなところがあったと思うんですけど、
うん、
これなんかスポーツ、ま、もちろん今で LVMH もかなりこうファッション分野でね、もうかなり圧倒的なトップなんで、やっぱ今後スポーツだと思うんですよね、
うん、
あのやるとしたらその時やっぱスポーツマーケティングのこう今後ちょっとちょうどいいなんていうのメルクマールなんていうのそういうねこう歴史振り返った時のポイントになるんじゃないのかなというのは感じました。そして僕もう一個言いたいのが、次4年後
どうですか、はい、ロサンゼルス、
ロサンゼルス、
はい、
アメリカですよ、
うん、
もう一個のファッションマーケティングの、
まあ、ファッションマーケティングというかあの、はい、閉会式のバトンタッチセレモニー見る限り、パリがファッションで押すんだったらロスはハリウッドで押すっていうような、ハリウッドとかエンタメで押すっていうようなのがもうメッセージが非常に浮き彫りになってるよね。
トム・クルーズがね出てきてね、
トム・クルーズが出てきたり、はい、うん、その最後ハリウッドのあの大きな有名な看板のところがオリンピックロゴになったりとか、
まあね、LA ですからね、だから、
うん、LA も、もちろんファッションって側面もあるけども、なんかエンタメの聖地でやるっていうようなエンタメ五輪みたいな感じがするよね、
うん、まあやっぱねそこに出てくるのがやっぱラルフ・ローレンじゃないですか、
うん、
ああアメリカとはもうアメリカの代表のねその公式服装みたいなのもずっと長くやってたりするもんね。
これちょっと二大巨頭がまたぶつかるんじゃないかと。
二大巨頭、
いやだからそのアメリカを代表するね、
うん、
ラルフ・ローレン、
うん、
がどういうこう この LA ロサンゼルス五輪で、まあもちろんアメリカだからトミー・ヒルフィガーとかねいろいろいると思うんですけど、
うん、
どんな感じでこう出てくるのかはちょっと注目したいなと。
ファッション的な側面がどう
でしょう。ファッション
的な側面、我々 WWD 的な見方としては、
それはそうでしょう、
ええ、
うん、まあ、エンタメでこんな感じなんですかね。なんか五輪ってさ、なんかその商業主義をなんか排するとかなんか掲げてんのにさ、
うん、
パリの次ロサンゼルスでなんかハリウッドみたいな、
うんうん、
大丈夫でも国としての、ね、
商業主義を廃するっていう、まあその程度の問題、
大きな産業ですよね、
大きなお金がかかることは確かなので
これ歯止めが効かなくなってるでしょ、
うん、だから僕なんか物心ついた時最初に見たオリンピックがロスオリンピックだったんで
イーグルサムの世界
イーグルサムの世界イーグルサム分かる、あなたそういうキャラクターがいたんですよ。
そういたの
前のその前回のモスクワっていうのがまあ日本ボイコットしてるんで全然子供としては記憶がないんだけど、
ああロスの前ね、
ロスでなんかこう何こう開会式で宇宙飛行士みたいなのがこう飛んでグランドにいたの、
うん、今も覚えてないけど
今も繰り返し
あそうなん
だ、うん、だから それからあれが84年だから44年ぶりになるわけか。
あ
まあ、なんかちょっと潮流で一つ思うのはあのアスリートアンバサダーに据える動きっていうのがそうすごい多分このあとさらに加速するんじゃないかなっていうのは一つ、やっぱりなんかこうアンバサダーは綺麗で可愛いっていうのではなく、すごいやっぱりみんなシンパシー持ちやすいというか、アスリートだとやっぱその人の実績と努力とみたいな、
割と昔のそのラグジュアリーとか高級時計がアスリート使うのはないことはなかったんだけども、うん、そのスポーツその時起用してたスポーツっていうのは例えば F1 だったり、
うんうん、
ヨットだったり、うんうん、ゴルフだったり、まあテニス、割とそのお金持ちのスポーツと言われたもののアスリートを起用してっていうのは割と長いこと昔からやってたわけですよ、うんうん、それが今 使う選手がかなり幅広い競技になってきてるというか、本当にそのエクストリームなスケボーとかも含めて、
ディオールね、柔道の選手、
柔道を使ったり陸上選手も使うし、スポーツ起用するアスリートの競技っていうのはだいぶ広くなってきた。それだけ大衆化していくっていうか、ラグジュアリーの、
ですし、なんかこうアンバサダーになっても素敵な人たちもなんか少なんていうんですか、あのライフスタイルじゃないですけど、やっぱり
おしゃれなね、
そうおしゃれも増えてるし、いいことも言えたりとか、こうなんていうんですか、こうブランドとしても親和性を持ちたいって思わせるような人たちも増えてきているでしょうと思っていて、なんかそういう意味でのスポーツ系の盛り上がりというか、 LVMH がスポーツブランド行きますっていうのとはちょっと違う感じで、でもがっつりこう近寄っていくんだろうなっていうのは、ラグジュアリー系の動きとしても、
確かにこのパリ五輪でか、まあ、元々あったけどパリ五輪で加速しそうな感じはしますよね。
昨日アシックスの決算会見に行ってきて、やっぱりこうアシックス目立ったでしょ。
そうですね、なんだっけ、
マラソンでもね、なんか開会式と閉会式の話しかしないけど、
まあ、あのマラソンでね2位銀メダル取ったんですよね。
マラソンで銀メダル取ったし、はい、あのサッカーで、サッカーじゃないや、まあ、サッカーもそうだけど、バスケットボールとかバレーとか、はいはい、ああいうスポーツもみんな黄色いシューズ履いてるの、
履いてましたね、
なんか見てなさそう黄色い、こういう黄色いシューズがすごくコートで目立つんですよね、この蛍光色の黄色みたいなのが、あらゆる競技で全部もう黄色で統一して、これアシックスだというふうに分からせるような、そう
なんですよ、マーケティングだ、
マーケティングをやった
なかなかね、冴えてるんですよ、
これ色統一するっていうのは、例えばサッカーのワールドカップでナイキがやってたりもしたんだけれども、あらゆる競技で黄色を使うっていうのはそんなになかったような、
しかも黄色はだいぶ目立ちますよね、
黄色目立つんですよね、であの日本選手団の赤いスポーツウェア、はい、みんなメダルもらったりするときとか、テレビ出演するときに着てるやつとかも、
それは見た、
それは見た、
はい、それはいっぱい見た、
それはニュースで見た、それはいっぱい見た、そういうのは非常に手応えがあったということだったし、あのテニスのジョコビッチもアシックスのシューズを履いて金メダルを取った、でなんかアシックスのブースに来てくれたらしいんですよね、
ああジョコビッチ、
試合終わった後、それでとにかく技術者に感謝するっていうの
を、いいですね、美しい、
いい話です、
ね、いたんだって、
まあね、スポーツの祭典ですから、
スポーツの話あんまりしないんでちょっと話して差し込んでみました、
はい、はいはい、というわけでね、まあ、いろいろオリンピックあった中で、もう一つ最近で気になったニュースでいくと、あのほら我々 何回か前、5回ぐらい前に、あの次世代 あのアパレルカリスマ経営者っていうのを話をしたんです、
しましたね、
その時にゆとりの片石さん社長と、あともう一人出たのが、あのハーリップ2を運営するハートリレーションコジハルだったんですよね。そしたら何、8月6日だっけ、
まあ、8月の前半 にな
んとゆとりがハートリレーション買収するっていう話が飛び込んできて、
めっちゃびっくりしました
俺たちが2人のカリスマ合体しちゃったみたいな、いうのでね、それは結構なんか大きな、まあ、ニュースだったなとは思いますけどね、
売れてるんでしょ、その小島春菜のブランド、
そうみたいですね、やっぱりこの間ルミネ新宿の店長さんにお話、草薙店長にお話伺いましたけど、ハーリップトゥの
新宿だっけ、エスト
エストじゃなくてルミネ新宿、はい、2週間約2週間のポップアップで、
はい、基本的にはネットで売ってるブランドと、
あ、まあ表参道に、
あるか、常設店は、
常設のお店があって、はい、でもそこも、その場では買えないショールーミング形式みたいな感じで、後で送られてくるみたいな感じで、
いわゆる D2C、
そうですね、でもそのルミネのお店は、ポップアップにはちゃんと商品をいっぱい用意してその場で買って帰れるみたいな感じで、すごいすごい大にぎわいだったらしいですよ、
めちゃくちゃ売れてたって言
いますよ、ね、もうなんかハーリップトゥの女子みたいなのが
もう、あ、もうそれを着ている、
もうだ祭り、もう多分行くのも、そこに集まるのも多分イベントとして楽しくて ていう。
小島春さん自体が店頭に立ってたってわけじゃない？
立ったとは聞かなかったですね、
うん、
でもやっぱり好きな方がもうその
ハリトゥーの服を
全身着て、だからもちろんもうスニーカーとか履いてないみたいな、
うんうんうん、
あのヒールのある靴履いてみたいな感じで、はい、ズワッと
へ
やってきてルミネの方たちも喜び、なんかこの間六本木ヒルズでもやってて、
あ、六本木ヒルズでもやったんだ。
やってた、
まあ、多分いろんなとこでやってるみたいで、
やってた、外
ちっちゃい店舗で、
はい、そうそう、はい、やっぱでもそこも炎天下の中外でちょっと待ってる人たちとかいて、はい、ハーリプト女子が、
うんうん、小島春女子みたいのがいっぱいいましたね。いや
もう本当熱烈なんだなっていうのは感じましたね。
六本木ヒルズっていうと割とこうアパレルとかだと、上のゾーンぐる高いものしか売ってないような商業施設だけれども、そこでやって人集めて集客して、
ちょうどあの、まあ、外のあそこですよね、うん、あのなんだっけ香水のルラボの向かいみたいな、
はい、そうそうそうそう、
雲のオブジェの
そうそうそばの
近くじゃなかったかな、
そうそうそうそう、うん、やってました、うん、
ルミネ新宿、新宿ルミネ、
そんな話を聞いてて、やっぱでもそうやって好調なんだよっていうのがはっきり出たタイミングでの、まあその前から話はね進んでるでしょうけど、うん、やっぱニュース性と話題性があって元気なブランドだなっていうタイミングで、うん、なんかまあね、どういういきさつでっていうのとかは私もあんまりよく知らないですけど、
ゆとりを担当してる横山さんとしてはこうどういう狙いだと思います、この2つの、
うん、まあ、俺ゆとり担当してないけど
取
材はしたじゃない、担当はしてないんですけど、う
ん、あんまり詳しくなさそうない
やあのね、
はい、
あの僕の見るところ、
うん、
あの僕結構ネチネチ担当はしてないけど、
うん、
有価証券ウォークションネチネチ見て、
うん、
あのゆとりウォッチャーしてるんですけど、
ゆとりウォッチャーの俺が語る
これね、ピンときたのが、
うん、
ハーリップトゥーの顧問の、うん、顧問がいるんですけど、あかつきっていう会社の社長かな、なんですよね。
あかつきって何の会社ですか？
あかつきって何の会社だ
っけ？まあ、いやいや、あ
かつきって何かっていうと、
うん、
ゆとりの片石社長が新卒で入った会社なんですよ、
う
ん、で多分起業した後も、あかつきってゲーム会社だったと思うんですけど、結構そのあかつき出身の起業家スタートアップ経営者って多いんですよ、
うん、
そういうこうスタートアップ系起業家のインキュベーターみたいな感じの部分があって、うん、で片石社長もその一人なんですけど、だからそのハーリップトゥーの顧問がその暁の方で、
うん、
そこの経由なんじゃないかなと思ってっていう感じなのかなとは思いました。別にその裏は取れてないけど、まあでも多分そういうことなんだろうなと思います、
うん、
やっぱりこう多分両方その暁の方はもちろん片石さんのこともよく知ってる、で小島そのハートリレーションのことも多分すごくよく分かってるんで、
うん、
なんか合うんじゃないかなっていうのでつなげたんだろうなと、うん、
どんなシナジーが見込めるんですか？
シナジーね、いや僕ちょっと僕そこはちょっと気になってて、うん、あのなんていうんですかね、今回よくあるパターンがそのハートリレーショングループに加えるわけですね、ゆとりは。そうするとこうでそのなんていうの、売上でいうとそのゆとりの中でもかなり30億ぐらいなんですよね、ハートリレーションが。ハートリレーション、あれ
ハートリレーション、
ハートリ、あのハーリップトゥー、
ハーリップトゥーのブランド、
はい、小島さんのね、はい、ブランド、うん、でゆとりもまだ直近だと44億円ぐらいな、まあ、今年だから70億円ぐらいいくんじゃないかと言われてるけど、
うん、年商が、うん、
だそうすると結構でかいんですよ、マジすごくね、
うんうん、
ゆとりにすると。そうすると、まあ、子会社で 50% 取って子会社になって、で僕小島さんがそのゆとりの取締役になったりするのかなと思ったんですよ。そういうパターンってよくあるんですよ、
うん、
M&A でその強力な経営者をグループに迎え入れてゆとりを一緒に大きくしようみたいなやり方、
うん、
でも今回そのゆとりのなんていうのかな方には今のところ現時点ではなんかこうゆとり全体の取締役になったりしないという感じではあるので、まあ仮になったとしてもなかなかスタートアップでそのリーダーがちょっと2人いるとかなんか分散するってなかなか経営で難しくなっちゃうと思うんですよね。じゃあ今度逆にこうゆとりの片石さんが小島さんみたいな超個性的でカリスマ経営者と一緒にやっていくのって、いやなんか 組み合わせとしてはめちゃくちゃかっこよくて華やかなんですけど、そこの部分がこうどうなるのかなっていう気はちょっとしてるんですよ、
うん
うん、まあそのぐらいですかね。資格があるとしたら
資格、
あ資格というかその
資格、ああ資格、その資格ね、はい、はい、
まあ、それ以外だったら当然すごくこうブランド運営に長けた、
うん、
Z 世代ではもう2人ともそういう Z 世代マーケティングにをベースとした経営者としてはもうファッション分野ではもう並ぶものがいない2人なんで、
うん、
まあ、いろんなシナジーあるんじゃないかなと思いますよね、うん、なんか多分小島さんはじゃあそのブランディングの仕方とか SNS 運営とか、あるいはそのゆとりのブランドにちょっと小島さんがこう、ね、マーケティング、ね、プロモーションとかにも協力するみたいなのだけでもものすごいパワーアップすると思いますし、
うん、
一緒になんかコラボ、ブランド同士でコラボするとかっていうのもめちゃくちゃパワーあるし、
うん、
いくらでもあると思うんですけど、まあ、もし何かあるとしたらその経営者同士のね相性っていうのはどうなのかなということですね、うん、はい、
芸能人、いわゆる芸能人ブランドで最も成功した、
うん、そうですね、なんか小島さんのところの経営は完全に小島なんかあれなんですか、後ろに何かが、
いや小島春菜さんがハートリレーションって7割ぐらい小島さん株持ってたんで、
なんかやっぱでも個人でやっていくのの限界値ってあるじゃないですか、その企業の大きさとして、うんうん、でやっぱりそこそこの大きさまで行ってもっと大きくしようって思った時にやっぱ個人でやってるとそれなりにこう資金なんですか、まあね、はい、借り入れも何もかもとかいろいろなものが重たすぎるのかなっていうのでやっぱ上場してるじゃないですか、ゆとりって、
はい、
そのなんていうんですか、あの社会的なこう安心感じゃないですけど、まあね、がありつつっていうところで、でもそういうのでちゃんと意気投合できる相手を探すっていうのをやっぱり知ってってもおかしくはないよなというか、そういう
なんかこうね、コジハルクラスだったらハーリップトゥクラスだったらいろんなところが声かけてると思うんですよ、大企業が、あのうちと一緒にやりませんか、だけどなんかでそのいわゆる大人の企業とか大企業で資本力ももっともっとあってっていう会社からもいっぱい声かかってたと思うんですけど、ただそこを選ばずに同じ目線の経営者の人とやりたいっていうふうなことを選んだところも今っぽいというか、なんかまあそこもまあ面白いといえば面白いなと思いますね、
うん、
なんか芸能人ブランドではまあもう全然言えないと思うんですよね、うんうんうん、あのハーリップトゥってなんかファン、こじはるさんのハーリップトゥ見てるとなんか AKB 時代のその一つのなんか考え方ってファンマーケティングだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だそこの真髄をこう完全に自分も体験し実践し、それをこうビジネスにうまくこうファッションビジネスにうまくそのまま展開してて、うん、で結構なんていうの、最近こう経営のプロとかビジネスのプロをこの数年ずっと人として入れて取締役とか機関なんて幹部に引き入れてビジネスもしてたので、なんかもうそこら辺がこう小島春菜さんってちょっとなんかレベルが違うというかいう感じだなとは思っていたんですが、まあ今後ね期待したいなと、
なんかもうゆとりの片石さんはもう今年のマンオブザイヤーみたいなも時の人的な感じになってません？メディア露出急に増えて、
そうですね、我々のインタビュー以降、
まあ我々のインタビューもその一つだと思うけどいろんなそのビジネスメディアとか
出てます、
一般紙とか、一番この何時代の寵児みたいな感じで、久しぶりにそういうファッション業界人出てきたなっていうのは、
まあ、感じがしますよね。言うことがまた面白いですからね、
面白いしね、あの YouTube の発信も面白いし、うん、
すごいだって楽しかったっていう顔して帰ってきたもんね、取材から。
うん、そうですか、
うん、そうでしたよ、そうそう、
まあ、ニュースターって感じはします
ニュースター、うん、これからもじゃあ横山さんその疲れつかず離れずじゃなくてずっと密着して
追
ってって、
そうそう、いやウォッチャーなんでねウォッチャーなんでね、
うん、
こうウォッチとくと思って、
いけ取材しろよなんそんなめんどくさそうに有価保険証報告書もいいけど、
そうそうそう、
行ってくればいいじゃん会社に、
はい、ちょっとまたいずれ、はい、あの記事にもしていくので大丈夫です、うん、こうご期待、
はい、はい、で止めとなく話してきましたけども、もうそろそろこんな感じで ちょうどいい頃合いで、はい、なんかまだありますか。
私は6月じゃ間違えた8月26日号の付録のビジネスリポート、
うん、
はい作っておりまして、
あ今言ったハーリップトゥーがすごくルミネで売れてるっていうのも、
はい、
その取材の過程で、
そうですそうです、はい、そこに収まっておりますし、うん、まあいろんなものを収めてるんですけど、百貨店の、コスメの売れ筋だったりとか、それからラグジュアリーの動きも抑えてますし、うん、あとそういったルミネとかルミネストとか、109とかの商業施設も入れつつの ZOZO タウンの売れ筋とかも入れつつみたいな感じ、古着も入ってるみたいな。
全国の主要百貨店の主要カテゴリー、ラグジュアリーから、
うん、
化粧品も全部抑え、主要ファッションビルも抑え、今主要 EC サイトも抑えてるんですよね、
はい、そうです、それのまとめを、そうそう、半年に1回の動
向が半年分全部ギュギュッと濃縮された
やっておりまして、
ビジネスレポート、ま
あ、でもその中で今回面白かったのが、はい、ルミネストの、取材しに行ったら、その地下1階のメルトザレディっていう D2C ブランド、
はいはいはい、
うん、うちでも磯君さんが記事を書いてだいぶたくさん読まれてたんですけど、あや、うん、さんっていうディレクターの方がいて、でもうすごく売れてるけれど7月末でブランド終了、
うん、もともと次元、もともともう辞めるって2年前ぐらいに、
そうそう、
あのでもうちの記事だったと思うんですよね最初、あの
他に出てなかったみたいね、そうやって
辞めるとは言ってて、はい、
そうで本当に辞めるっていう、その最後の7月の1日、なんか 毎月1日に新作をドロップするらしいんですけど、その1日の新作ドロップデーが1日2600万円、
1日2600万円
っておっしゃっておりました、ルミネの方が。
ちなみにこじはるの初日が2000万円、
はい、ほとんどもうずっとレジに行列ができてるような感じですよ。
1日2000万って売るのなかなか大変、
レジが何だよ。
いやもうだからそのブランド終了って決まってたけど、それでもそれだけの在庫用意しとくっていうのがまずそもそもなんかびっくりで、でもやっぱそれと同時に EC も同じかそれ以上に売れてたっていう話をしてらっしゃって、すごいなっていうのの、すごいけれどそれでも終了するっていう、そのなんていうんですかね、
普通は売れてたらもうちょっとやろうっていうふうに思うじゃないですか
ね、と思って、
だけどやめるという。
でもそういうので同じようにこうエピヌもね、あのルミネストに入ってて、今109にも、109にはもうすでにやめるって言った後にから
後に
入ったりとかもしていて、このなんかやってる本人の意思に、固い意思によってやめて、ブランド終了が
惜しまれて、
そうなんか、この動きはなかなかすごいなっていうのを、う
ん、やっぱりね、なんかファッションって鮮度が大事ってよく言うじゃないですか、うんうん、だから鮮度があるうちにやめるっていうのは、まあ、ある種ね、まあ、あの頭ではね、
うんうん、
分かるんだけど、
うんうん、
だけど本当にやめるとはまた別の話っていうか
なかなかね、なかなかないパターンだなっていうのがこう2つ続くのがね、なかなか、でもこれ時代なのかなっていうのを感じつつ、うんう
ん、いい時にやめるみたいな、
うん、あやっぱり自分でコントロールできるところで、まあ、おしまいにするっていう考え方もあるのかもしれないし、うんうん、無理した成長をずっとっていうのとも違うみたいな考え方みたいなのは、なんか、うん、
いや、あの若手の起業家というかデザイナーというか、そういうところの考え方、
そう、ね、そう、うん、やっぱり、
ま、ただメルトザレディはあれですよね、もともと経営者があの109で結構活動してた宮内社長、
うんうんうん、
メソニックデザインオフィスという、うんうん、まあもともと多分109のインキュベーションプログラムみたいのからこうバーって名を上げてった方なんで、結構こうそういうファッションビジネスの勘どころがもうキレッキレの方なんですよね。だからこう一つのこうメルトザレディっていうプロジェクトも、なんかこうある種そういうこうなんていうんですかね、やっぱりこうなんかやっぱりこうやり方が斬新というか、だけどファッションのことよく分かってる感がすごいあるなぁなんて思うんですよね、メルトザレディ。で僕エピヌは僕も取材したんですけど、 リピヌはね割合メールトザリディとは対照的で、
うん、
本当に2人、が、うん、女性2人がもう本当にゼロから立ち上げてて、もう元々古着のバイヤーみたいなことを大学生の2人が起業してて、うん、本当にこうなんていうのかな、その別に普通の普通じゃないんですけど、うん、あのなんていうの、そういうこうなんかこう
特にビジネススキルがとか、そ
うそうとかっていうタイプじゃない2人なんですよね。まあ、だからちょっとこういう言い方あれですけど、素人というね、素人がこう立ち上げたっていう形で、でなんか辞めるっていうんで取材したんですけど、なんかやっぱりもう走りもう全力ずっとブランドやってから全力疾走してて、もう毎日が今現時点が一番忙しいぐらい、常にずっと忙しくて、もうさすがに無理と。だからもう1年後っていう次元を決めて、もうここに向けて突っ走ろうっていうのが辞める理由っていうのは言ってて、多分本当だ、本当というかこうなるほどなっていうふうに思ったんですけど、ずっと今でも突っ走ってるんで、でも多分終わりを決めてるからあそこまで突っ走れるのかなという
感じが
しますよね。というね、
はい、ということで、そういう詳しくは、
はい、そうですね、
ビジネスレポート、
はい、ビジネスレポート8月26日号の、はい、
この付録、
付録でございます。
購読者の方は読める、定期購読の方は読める、はい、
定期購読の方のみですね、
はい、定期購読じゃないと1万円で購入すると、はい、販売しております。
はい、
8月26日売りでございます。
はい、というわけでそろそろいい頃合いですね、はい、はい、というわけで急遽小田島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
あ、そうだ、あ、最後最後、あのね、
来週
なんと、8月26日放映、あれ27日か、
うん、
放映がなんと、スタッフオブザイヤーで初代グランプリに輝いた村岡美里さんをゲストに呼ぶとい う、
うん、
我々記者談話室としては結構珍しいんですけど、
あ、ゲストを呼ぶと、
はい、なんかちょっと
ファッションの販売員のカリスマみたいな、
カリスマ、
うん、
お呼びするので、ぜひ8月27日放映ブロードキャストする、楽しみにしていてくださいと、
はい、はい、楽しみです、
はい、ではまた来週
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。